ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
Mita Shingyo 殺行人般若波羅蜜多時見聞戒苦土井斎苦薬舎利子不異苦苦不異色色即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即式無住創業式現に微絶身に無式証拠即法無限界内地意識界無無無明人四無老四薬無老四人苦樹滅の無知薬無徳無所得サタハニャハラミタコシムケンゲムケンゲコウクフオンリサイテンド創業涅槃三世諸仏般若波羅蜜多故阿耨多羅三藐三菩提智般若波羅蜜多大人衆勢大名衆無上衆勢無等道衆上位斎苦真実不幸説般若波羅蜜多即説諸圧伽帝伽帝波羅伽帝波羅蘇伽帝娑婆伽般若行願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことを自法三世一世不世 はい。はい、どうぞ。ちょっと時間かかるので、ゆっくり座ってください、ゆったりとね。はい、ですね、今日ね、今ちょっと始まる前にみんなでちょっと雑談してたんだけど、実はって言われてたんだけど、2週間後がですね、3月11日に当たるんですよ、日曜日がですね。まあ、去年の3月11日はもちろん金曜日、まあ、多分皆さん覚えてらっしゃると思うけども、金曜日で、で、一方案はその2日後の日曜日も休まずにやったんですけどね、座禅会ね。で、なんと恐ろしいことに、それからすぐのセッションもやったっていうね、ほとんど、食料がない状態でね。だから、一方は一回も、3.11 以降休んだことはなかったんですけども、でもね、まぁ、ちょっと2週間後に、3月11日を控えていて、だから今週、来週は池袋ですけども、で2週間後はここでまたやりますけどね、やっぱりね、ちょっと1年経ちますので、ちょっとその整理とかね、いろいろしておかなきゃいけないと思うんですよ。それで今日の場合ね、今朝、ヨガのことで、メールを送って、まあ、ちょっとね かなりギリギリに送ったんで、今日今ここいらっしゃる人もお家出られた後だったかもしれないですけども、その時にね、今日の、テーマとしてね、のことを書いたんですけどね、まあ、心まで汚されてたまるかっていうね。で、これね、去年ね、3月4月ぐらいに、東北を応援するためのね、いろんな活動もちろん起こったのは今でもないですけども、その一つとしてね、釜石市を中心として、ポスターをね作って、でそのポスターを作ってそれを、全国の人に応援してもらって、それをまあ、買ってもらって貼ってもらうっていうね、そういう運動が起こったんですよ。でそれで非常にね、写真とそれからコピーがね非常に良くて、で私も去年の3月4月ぐらいだったかな、メールで、何回か紹介したことあると思うんですけども、でそれ非常にコピー写真とね非常に いいので、そのうちの一つがね、心まで壊されてたまるかっていうね、こういう、まあ、ちょっと見るとかね、ですね。これポッドキャストを聞いてる人はね、心まで壊されてたまるかで、Google すればもうすぐ出ます、一発で。ね、それで、今いろんなとこでそれ引かれていますので、いくつかのサイトがババッと上がってくると思いますからね、それ見てもらったら、一人の若い青年がね、立っていて、で、バックにはもちろん、瓦礫の山が積まれた町がバックになっていて、で、でそれでまあ心まで壊されてたまるかってね、ここ、まあ、だからまあ町は壊されちゃったけど、だから心だけはなんとか死守するっていうね、っていうような、ことで、でそれでね、まあ、これをこのまま使うのもちょっとあれなんで、ちょっと心まで汚されてたまるかってね、っていうことでなんですよ。でも、で問題はちょっと今日はね、別に震災関連とか福島について話すわけじゃないんだけど、もちろん、仏教の、ね、文脈で話していきますけども、そこら辺でね、非常に微妙な問題が出てきて、それ2つの、次元でそうですね。1つはね、私ら仏教を今勉強しているグループと、仏教別に勉強してない世間一般ですね、この2つのグループの中で非常に微妙なものがあっ て、で一つね、あの仏教をすでに勉強してメソとかやっている人々の間ですらですね、なかなか怒りを乗り越えることが非常に難しい。じゃあそれどうしてなのっていう問題がありますね。これについて非常に今日ちょっとかなり微妙なとこまでお話ししていけたらなと思います、ね。それがもうすでに、だから怒りはいけないとかね、怒りはこうしたら乗り越えられるんだっていうね、メソメソと一応教わって、だけどもなかなかうまくいかないっていう、うん、そういうあの人たちのグループはまああるわけですよ。ね、だけどそれは日本の、ね、1億何千万人からすれば圧倒的に少数で、でもうちょっと世間一般で言うと、うん、心が問題なんだということすらも問題意識にないっていうね、そういうレベルで、こういう心が汚されてたまるかっていうね、心が汚されるっていうこと、それは放射能の汚れよりかもっと怖いものなんだっていうね、っていうその観点とね、この2つをちょっと抑えないと話が進まないと思いますね。ですから、まあ、最初は、まあ、一般世間向けにちょっと話をして、でそれから、いやまあ、心が問題なんだよね、自分の中の怒りが問題なんだよね、でそこまではまあ問題の焦点が当たったとしてもね、じゃあその怒りをどうやって乗り越えるのよ。でもうすでに怒りに乗り越えるのはこういう方法があるんだってことを一応教わったとしても、それでもどうにもならないという状況がまああるわけですよ、ね。でそこいらへんがなぜそうなっちゃうのか、でそれをどうしたらいいのかっていうね、だからその2段階にわたってね、これはこの問題ちょっとお話ししなきゃいけないと思います、ね。ですからまあこの1年間ね、まあ本当にいろいろなことがあったわけで、でそれをまあ私もさっき言ったように、あの一度も休まずにね、あの一本は活動を続けてきて、で特に去年の3月4月っても一番あのみんなきつい状況の中でね、あの、まさにその問題についてポッドキャストでもお話ずっと続けてきました、ね。でちょっとね、あのもう1年も経つと、少なくとも被災地以外はね、ちょっと心ちょっと気持ちも緩んできてるとこもありますけども、まあ、いい意味でも悪い意味でもね、でもやっぱりもういよいよあの1年が来てますので、まあ、ここ数回続けてね、あのそのまとめみたいなことをお話ししていけたらなと思いますね。そしたら、一応1年を区切って、その上でもう1回スタートできるんじゃないかなと思ってますね。はい、一応今日の狙いがね、そんなとこ、だっていうことね、一応押さえてくれた上で、話を進めていきたいと思います、ね。はい、で、それで、ただね、今日いろんな今日の話全体がなんかいろんな意味であの告知的なものになってくると思いますね。というのはそうですね、なんていうかな、去年の12月にあのちょっとインドへ行って、で今年の1月の上旬に、ね、台湾へ行って、で、まあ、40日ぐらい外出て行って、でその間にさまざまなことをいろいろ感じたんですけども、でそしてその感じたことをもとにね、あのずっと、ここ1月2月お話ししてきました、ね。で今日で2月の会話は最後になりますけども、でその時ね、問題あのたくさんのことを問題にしました。グルの問題、そしてグルとエゴの問題というね、非常に際どいこともお話ししてきたし、あとまあ、それは全くあの兼ねますけども、アイドラライズっていうね、偶像視するっていうことね、ことについてもお話をしてきました、ね。でそれとあと薬の問題とか、薬が
もう薬のブランドとかも関係なしにね、薬のもう中身そのものだけで勝負しようよっていうね、そういうような話もずっと、してきました。で結局それどういうことだったのかっていうと、本当にリアリティの部分でね、何か話がおかしいよねっていうね、ところがあって、で結局そのなんていうかな、まあ私が今盛んに使っている例えば青空っていうね、ことに青空にちゃんと、触れていさえすれば、全ての問題をクリアできるんだけども、それに触れられなかった時にどれほどあらゆる混乱が起こってきてしまうのかっていうね、っていう話だったんですよ、ね、でそれでその最たるものが、結局その、青空に触れたならばもうそれで全て OK なんだけども、触れられなかった場合にもう全てがただ単に頭で考えた話になってしまって、で頭で考えた話になった時にもう2つものしかすがりつくものがなくて、でそれがもう未来っていうものとグルっていうもの、この2つでしたね。でそれぞれ未来にすがりつくこと、それからグルにすがりつくことっていうことでどれほどのたくさんの落とし穴があるか、ね、それについてもここ 4,5 回にわたって徹底的に話してきたので、もうそれはいいかと思いますね。ここ1月2月の話を聞いてもらったら全部もうお話ししてます、ね、で、だからここでは本当にもう、その一切のねブランド名とかね、いろんな、要するに薬の瓶に、書いてあるようなこと全てをちょっと一旦括弧に入れて、薬そのものの効果そのものね、そこだけでも勝負をかけようっていうことですね、そういうことをしてきました、ね、でそれで、そうなった時に、なんていうかな、本当にいろんなことが整理される。だからなんかその薬そのものじゃなくて、なんか製薬会社の名前とかね、製薬会社が有名だとか、あるいは薬のブランド名ですね、それが有名だとか、あるいは薬がどういうところで売られているかとかね、薬局の大きさだとかね、そういうことを全部括弧に、くくった上で、もう薬の効果そのものだけで勝負かけようよっていうね、っていう話でした。で、そうなってくると、それをやる場所ですね、やる場所っていうものが、非常にもう、少ない。でこれどういうことかというと、結局その薬そのものじゃなくてね、薬にまとわりつくあらゆるブランドをもとに何かが全て組織が作られちゃっている、ね、でだからそのある組織が作られてしまったらば、その組織っていうのは必ず自己防衛の方向に走りますから、とにかくその組織を守る、ね、その組織を、延命させていくっていう考えにしかならないですから、でそうなると、なんていうかな、そのこの組織っていうのはとにかくすごいんだっていうね、っていうことだけが突っ走ったって、その組織が作っている薬そのものの本当の効果っていう部分が非常にないがしろにされてしまうっていうね。で結局そういういろんな組織がお互いに争い合っているっていうのが、まあ、今の現状じゃないのっていうところで、だからそうじゃないね、本当に独立した、自由な、ね、場所をとにかく確保していきたいっていうね、でそういう、ふうに、インド台湾をで感じたんですけども、でそれでね、まあ、幸いなことに一方案というのは本当に非常にニュートラルな場所で、でここで、まあ、非常に自由に活 活動させていただいているんですけども、ね、ありがたいことにね。でそれでまあここでできる範囲のことはもう大体、いろいろやってきて、で、なんていうかな、まあもう、大体あのうまくいってるんじゃないかなってね思っています。でそれで、まあそれでもね、あの、一方案は非常に見ての通りでは、まあ、ポッドキャストの人は見えないんですけども、あの非常に狭い場所なんでね、あのどうしても限界があるので、ね、なんとか、できたら、ね、あのそういうもうちょっとみんなが、何もの人がね泊まれるような、場所を作っていきたいっていうようなことは、あの、数年前ぐらいにね、あの数年前か2年前か1年前か2年前かにあのお話をして、まあ、1回ポッドキャストの中でねしたと思いますけども、でそれ で,、で何かというと今朝ちょっと 笑ってしまったんだけども、あのそれで、まあ、我々の一方案のサイトの中に、一方案 の, あの中に、まあ、瞑想センター構想っていうねあのっていう項目があるんですよ。だけど中身ないんですけどねないんだけども、それで、今ね、ある人が教えられて瞑想センターで検索してみてください、ね、瞑想センターで、ね、で Google でやるとあの、まあ、皆さん大体おなじみのものがドバって出るんですよ。だから、まあ、大体ご隠家さんとそれから、お嬢さんとね、お嬢さんと分かりますね、ラジニシさんですよ、ね、それとあとビルマ系のですね、まあ、橋あのセンターとか、あるいは、ご隠家さんのお嬢さんの、ウバキンさんのセンターとか、だから日本にあるセンターとそれから日本人が、わざわざ行って、修行するビルマでのセンターとかインドでのセンターとかね、まあ、そういう、まあ、有名どころですね、まあ、ちょっとでもあの瞑想とかなんか興味を持って、いろいろ調べている人だったら必ず知っているようなね、あの名前がずらずらずらってまず第1ページ目に出て、で2ページ目のトップがあの実は一方案の瞑想センター構想なんですよ。で笑っちゃったのがヤフーだとなんと私らが 1位番になっちゃっててね、であのやもうどうぞ検索してヤフーの検索で瞑想センターって入れてみてください。そしたらなんと一方案のそのページが出てくるんですよ。でそれでその後に今言ったようなあの有名どころの瞑想センターがずらずらずらって並んで、非常に申し訳ないのはその一方案以外の実際に実在する瞑想センターなんですけども、あの一方案のまだ構想段階でね、まだ非実在の、瞑想センターなんですよ、ね、だから非実在の瞑想センターが1位取っちゃっていいのかなと思うんですけどね、まあでも理念としては1位になってますので、と、いうことで、あのまあ、それでさらに悪いことに構想センター瞑想センター構想って言いながらまだ何も書いてないっていうね、だから何も書いてないところが1位取っちゃってるっていうね、これ非常にまずいなと思って、まあなんとかあの、書いていけたらなと。で書くだけじゃん、まず文章を書いて、でそれで皆さんの賛同を得られたらね、まあそんな1年や2年どうにかなるような話じゃないですけども、あのまあ、私がなぜこういうことかと、ああ そういう、山下さんそういう意思を持ってるんだなと、ね、いうふうにみんなに思っておいてもらいたいから、ね、あのでそうやってみんなの意識が高まればだんだんと少しずつ物事って動き始めます、ね、そうじゃなかったら一体一方案ってこの先何をしようとしてるのよっていうのが分かんないとね、あの動きようがないですけども、まあ、あの私の意思としてはね、あの、まあ、今のこの一方案の非常に限られた、ね、あの物理的な限界の中で やれることはもうすでに全て大体やって、やってます、ね、あの御嶽の宿坊を借りて接心やることとか、ね、あの日本各地でいろいろ接心やることとか、あるいはインドとか台湾でやることとかね、それはもう一方案の建物と関係ないですから、それとかあとはこういうポッドキャスト的にもうインターネットの中で自由にね、あの配信するとか、ね、 そういう一方の物理的限界とは関係ないね、いろんな活動はもうすでに全てほとんどやっていますね。だけどやっぱり一方の物理的な限界というのはやっぱりどうしてもあって、でその一つはね、たくさんの人を止めることができないとかね、たくさん の大人数の、ね、20人30人のリトリートができないとか、まあいろいろありますので、ね、それをなんとか少しずつ超えられるような、ね、場所を確保してできたらいいなというふうに思っているということは、まあ、1年前から言ってたんですけども、だから、まあ、それがそんな簡単なもんじゃないということはもちろん私一番よく知ってますからね。ただそういうものが、私山下って人間が一方案というところがそういう意思を、ね、持っているということだけは共有シェア、ね、していただきたいなと思っています、ね。それがちょっとヤフーの検索でちょっとある人から、ね、メール来て1位になってるよと言われてびっくりしちゃったんですけどね。で今あとだいたいね接心って入れても上位にパッと出てくるし、ね、接心って入れても愛知のね伊藤先生が書かれたブログとかすぐに2位か3位ぐらい出てくるし、ね、あと座禅でも、まあ、かなり上位に出てくるし、ね、だからまあいろんなそういう瞑想関係の、ね、キーワードで検索していただくと、まあ、なんか非常に一方案にアクセスしていただけるような、ね、状況に今なっているみたいなんです。本当にありがたい話ね、まあ、それはたくさんの人がいろいろしてくださってるんでね、検索してくださったりいろいろしてやってるのでそうなっているんですけども、ね、ですからもうたくさんの人が、アクセスしてくださっているんで、だからここで本当に何かを伝えていけることがねできたらいいんじゃないのかなと思ってます。はい。でそれでですね、今日ねの話はだいたい告知に近くなってくるっていう、って言いましたけど、まあ今一つはちょっと、まあ、ちょっと瞑想センターの告知というのはこれはいくらなんでも全然遠いまだまだ先の話ですけども、ただその意思があるってことだけねお伝えして、別に何の具体もう何もないですからね、まあ、ただ、非常にラフな、ね、ものですね。だけど、次の、ね、告知もすでに始まっている告知で、ちょっとそこで消してもらいます。ちょっとガッツリ負けます。はいはい。で一つがね、ヨガですね。ヨガなんですけども、これ、まあ、ざっと話していきますね。まあ、今までも散々話したけど、そんなに詳しくは話していなかったのでね。で私、ちょっとね、私自身が参加してみないことに何とも言えないので、ちょっと今まであんまり言わなかったんですけども、すでにね、土曜日の午後、2時からのクラスは、先週から始まっています。だからもうで昨日土曜日だったんで昨日が2回目、ね、あって、で私自身も参加しました。2回ともね。で一方の人たちも2週間前も、昨日もね何人か参加してくださって、で昨日なんかだと、まあ、朝のね早朝座禅会に参加した人がそのまままた午後戻ってきて参加ってね、先週もそうだったんですけどね、そういう人もいます。ですからまあこのポッドキャストを聞いてる人の中でね、早朝座禅会行ってみたいなってね人もいるでしょうし、それが終わってちょっと大仏様でもねお参りしてご飯食べて、でまた2時頃に戻ってきてからねヨガするっていうね、そういう、土曜日の過ごし方ってあると思いますので、まあ、ぜひしてみてください、ね、でそれで、まあ、スケジュール的なことを言っておきますと、3月いっぱいまでは、ね、土曜日の午後2時、からのみです、ね、でそれで、4月に入って、水曜日の午後の2時とそれから、日曜日の午前10時、ねこの2クラスが加わりますね。だから週に3日、なります、ね。 でそれでですね、ただ日曜日っていうのは非常にいろんなことがある曜日なの で一つは当然1ヶ月に1回新しい地球の会ってね、の池袋の勤労福祉会館でやっています。でそうするとなんか午前中にね、一方案でヨガをやって、で午後に新しい地球の会っての非常にちょっとつながりが悪いんですよ、ね、でそれ前から気になっていてどうしたらいいのかなと思ってたんですけども、昨日ねちょっと思いついて、でちょっといろいろ調べたら何のことはない、非常に一番楽な解決法があって、でどういうことかというと、池袋のね勤労福祉会館で午前中にヨガをやるっていうねっていう案を昨日ちょっと思いついて、で調べてみたところね、日曜日の午前中っていうのは、ああいう勤労福祉会館的な公共施設っていうのは結構ね空いてるんですよ。でなんとあそこはね2ヶ月前に予約するんですけども、だから2月の1日に4月分を予約するんですよ。 で実際我々は2月1日に、4月1日分の午後のね2部屋を押さえてあるんですけども、で何度まだね4月の1日の午前中空いてるんですよ。すでに1ヶ月も経ってるのに。でそれで勤労福祉会館のホームページ見たら予約状況の表があって、で日曜日の午前中のっていうのは結構空いているので、だから非常にこれは実現性があるな、と思って、で早速もう4月の1日の午前中をもう予約しました、ね。ですから、どういうことかというと日曜日はねもうヨーガと瞑想セットになります。で一方案で日曜座禅会やるときは、午前中に、ヨーガが入ります、一方案でですね10時から。で月に1回、新しい地球の会を池袋の勤労福祉会館でやるときは、その時も午前中午前10時から同じですよ、勤労福祉会館の、和室で、和室はまあ一部屋しか借りないですけどね、15畳ね、でやることになりました。で、まあ、少なくとも4月1日はね、4月1日からね、できたら5月6月でずっと続けていきたいと、まあ、それ多分可能だと思いますので、ね、そうしたと思います。ですから一方はまでちょっとヨガしに行くのなかなか大変だなと思っていらっしゃる東京、ね近郊の人たちいらっしゃると思います、ね。ですからそういう人たちは、勤労福祉会館にいらしてください、ね。新しい地球の会のある日ある時の午前中にですね、はい。でそれでね、まあこれはまあちょっと単なるスケジュールですけども、でちょっとね今日はもうちょっと中身的なお話をしなきゃいけないんですけども、まあ、ただ私自身がやってなかったんで、話せなかったんですけどね、まあ一応2回ほど、やらせていただいて、でそれで非常に思ったのは、まあ私これは、まあ、今から言うことはね、まあ、ヨガで普通に常識とされていることですけども、まあ、だから私ももちろん知識としてはもちろん知っていましたけどね、でも改めて自分でやってみて分かるのは、本当に体のケアとしてはね、もうこれ、以上は必要ないなってね本当に思います、ね。まあ大体その一クラスの中で、まあ、普通に、まあ、まず最初呼吸をやって、プラナヤマですね、やって、まあ腹式呼吸、それは胸式で 胸からね、いろいろやって、それからいろんなお腹のね非常に激しく動かすのとか、それから鼻の片っぽずつのとかね、やって、それからまあいわゆるの、アーサナですねをやって、で最後にまあリラクゼーションっていうね、まあ、非常にオーソドックスな、ことをします、ね。で、まあ、それをすると本当に体が本当にうまくケアされて、その体がほったらかしてした部分がうまく非常にいい状態になるなってね、とまあ痛切に感じました。でそれでどうしてもね瞑想で例えば足が痛いとか股関節がね開かないとかね、 で、まあ、私自身も精神の朝なんかにストレッチングとか入れてますけどもね、やっぱりさすがに、ヨガはそこも徹底的にやってますので、やっぱりねヨガでされたらいいのではないかなと思いますね。はい、でそれで、だからまあ体のケアっていう点ではね、本当にインドの3000年にわたる3000年以上ですかね、の英知が本当に詰まっている、ね、だからまあなんかつい最近誰かが発明しましたっていうようなものではないですからね、とてもいいのではないかなって思います。でまあ、でそれとねもう一つが何て言うかな、やっぱりねその、どうしても瞑想状態に入っていく上ではね、体っていうものが非常に大事になってきて、呼吸でも大事になってきて、ね、でそこら辺がきちんと整っていないとなかなかうまく入れない、ね、だけどもちょっとまあ一方案の瞑想会だけだとね、どうしてもそこまではやっぱ手が回りきらないんですよ、正直言ってね。でまあなんとか精神なんかでもまあ20分ぐらいストレッチングとか入れてますけどね、やっぱりそれだけじゃちょっと間に合わない部分があるので、ね、ぜひ、それを入れたらいいのではないかなって思ってます、ね、はい。でそれでこれ指導されているのがね東レゴさんっていうねもともと去年ぐらいから一方案に来て、精神とか座禅会とかね非常に熱心に来ていらっしゃる人で、で彼女自身ともかなり突っ込んで話してきてますけども、ずっとねヨガを、もう9年ぐらいやって、でインドの先生のとこへ2回ぐらい、ね、行って何ヶ月間か滞在して、ね、でもちろん日本でも、やって、で、まあ、最初は健康のためとかねに始めたんだけども、だんだんと、スピリチュアルな方に目が行くようになって、でそこをなんとかねしたいと思っていたんだけども、でもどうしてもねヨガの中で、それがなかなか見つからなくて、で、いろいろ悩んでいたんだけども、去年ね夏に、御嶽の精神に来て、で初めて自分がね求めていたものがここにあるって分かって、でそれで、それ以降はずっと精神とかねいろいろ通ってきていて、で、だからもうすでにねヨガなんかで徹底的に、もう呼吸とか体とかもやってきているの で彼女自身は非常に簡単に、非常にスッとね瞑想状態入っていってます、入っていってるみたいですね、まあ、いろいろ話してみたところね、でそれ で、ただねここ2週間ぐらいやって感じたのは、まあ東さんが一応オーソドックスなヨガを教えてたわけですね、ヨガのクラスの中でね。で今はまあご存知のようにヨガっていうのはもう一大、大きな領域があって、私もあんまりヨガとは関わりがなかったんだね、それほどでヨガのスタジオとか前私もほとんど行ったことないし、で、まあ、ヨガの友達ヨガの先生たちとかねたくさん知ってますけども、それほどヨガ業界っていうのはねよく知らなかったんですけども、瞑想業界どころの話じゃないですね、そのビジネス的に言ってもね、ヨガのウェアだとかね着るものだとか、で、まあ、まあものすごい形のヨガ業界的なものがあって、うん、それがものすごいビジネスとしてあって、で それが当たり前の、状況があって、でそういう中で生徒さんたちがヨガのクラスをそれぞれ選んできてね、で、まあ、生徒さんたちがほとんど望むのはやっぱり 通のプラナヤマだって普通のアーサナであって、うん、ぐらいですよ。で東さんも教えてるのはやっぱりそうやって、ね、でそうした時にその先生だけがね、いやいや瞑想が大事だよって、言ってもなかなか生徒さんに、伝わりにくい部分が多分あったんじゃないのかなと思うんですよね。でそれでまあようやくあのこの一方案でヨガのクラスをやり始めて、で多分ねいろいろな戸惑いだとかあのいろいろあるに決まってるんですね、ヨガの生徒さんたちにとっては、だからちょっとねここ 1,2 ヶ月の間にいろんなことが、ちょっとあるかもしれないですけども、それを乗り越えたらねなんとか、非常にいい形になると思います。逆に言うとあの一方案で今まで瞑想やってきた人たちがヨガやるのは何の抵抗もないはずですね。でスッと入っていく、まあ、ただあの体がついていかないという部分があるかもしれないですけどね、っていうのはもう、まあ、一番大事なのがもう瞑想っていうのはもちろん決まっていて、でそこをずっと我々やってきたわけですよ、ね、だけどどうしてもちょっと足が、ね、あの硬いとか、あるいは呼吸がどうしても浅くなっちゃうとかね、そういう人たちに、まあ、ヨガをやってもねあのこうなんか何の混乱もなしにあの素直にできますけども、で逆に言うとねヨガだけをやってきた人たちがいざ瞑想となるとちょっとなんか、もう一段ねちょっと上がんなきゃいけないんですよ、いろんな意識のレベル、意識のレベルがね。でそれが、大丈夫かなってちょっと気もしてるんですけどもね。まあでも多分すでにねあの単に健康とか美容とかのためじゃない、ヨガってことでもう集まってきてる人たちだから、多分そこをなんとかうまく乗り越えてヨガからいよいよ瞑想っていうねあの本番に進むっていうことが、多分うまくいくと思います、ね、でそれをしたらまあ超これ非常に画期的なことで、っていうのは、まあ、のここは、ね、ヨガの関係者たくさん私も知っていて、例えば伊藤先生とかねあのヨガの先生たちにヨガスートラを教えている人ですよ、あの人はね。であの人から聞いてもやっぱり日本のヨガ、というのは、そういうスピリチュ、そういう精神的なことはあんまり重要視されないで、呼吸とねアーサナ、ばかりっていう、ね、のがあって、でまあ実際私も、ちょっとネットで調べている限りはほとんどもうそうですね。でそういう時にはっきりとヨガのアーサナ、プラナヤマから、次に瞑想へ本当にストレートに進んでいくっていうね、なんかちょっとあの1時間半のうちにちょっと5分だけ瞑想するとかね、そんな、レベルではなくても本格的な瞑想に進んでいくっていうねっていうのは今のヨガの世界では考えられないみたいなんですよ。まあ私伊藤先生もそうおっしゃるし、で私が知っている限りを見てもね、でそんな中でねあのこのヨガから瞑想のど真ん中へまっすぐに入っていくっていうねっていうことは日本のヨガ業界にとって非常に、あまりにもラディカルなことだと思いますけどもね。でもそれをができるも時代になっているのかなという、ね、気がしています、ね、でそういうわけで、このだから一方案の人たちがねあのなんか戸惑うとかそういうことはまず絶対ありえないですね。だからあのだからどんどんあの、ね、あのそういう体のこと、とかね、したい人はどんどんヨガクラス行ってみてください、ね、来てみてください。でそれでこれを聞いてるヨガをやってる人たちに申し上げたいのはね、まあ皆さん一生懸命プラナヤマアーサナやってきてもうすでにあの十分非常に深い呼吸と、体が養われてきていますから、ね、そこからいよいよ心の問題にストレートに入るっていうね、ことをまず、やってみてください。でそしてそれはね、まあ、あの多分慣れていないと思う、その発想そのものがねあんまり今までなかったでしょうからね、ですけどもやっぱりちょっと一段階上がりますのでちょっときついかもしれないけどもちょっとそこ入ってみてくださいね。あのこれは今、このポッドキャストを聞いてヨガの関係者に申し上げてるんですけどもね、はい、でそれをしたらば、ここの一方案のヨガクラスっていうのは、 全然日本で唯一のそういう画期的なヨガクラスになるのはもう間違いないですね。まあもちろん東さんももちろんヨガ業界知ってる人ですし、まあ、あと伊藤先生とかね、まあ、いろんなヨガの世界をよく知ってる人と話をしてみても、まずこんな今一方が、提供しているヨガクラスは日本には存在しないですから、でリシケシっても存在しないと思いますけどね私もリシケシは何回も言ってますからよく知ってますけども、ですから非常に画期的なヨガクラスです、ね。まあ、やってることはもう非常にオーソドックスなシバランダの流れのプラナヤマとアサナと、ね、シャバアサナですから、まあ、だから全別に特別なアサナをやるとか、ね、そんなことじゃ全然ないんですけども、何が言いたいかというとプラナヤマやアサナや、ね、シャバアサナをやる目的やあるいは文脈がもう全く違うんですよ、他のヨガのクラスとは、ね、っていうかそこを違えてもらわないと日本一方案でヨガをやる意味が全くないですからね。なら別に私は東さんにヨガただ場所を貸してるだけでは全然ないんですので、ね、でそうなるともちろん彼女ももちろんそれを全て承知の上 でやりたい、それをやりたいからわざわざ一方案でヨガクラスやるんですけどね。でそうすると本当に日本で唯一の日本で画期的な全く新しい形のヨガのクラスになります、ね。それにぜひね一方案の関係者の人もご協力願いたいと思います。もうご協力だって、まあ、要するにヨガクラスにね参加するってだけの話 でさっきも言ったように、日曜日の午前中、ね、それからは、必ず鎌倉でも池袋の紀伊福祉会館でもやりますので、ね、だから午前中にヨガやってお弁当食べて午後は瞑想会という、ね、という形フルコースを、ね、用意しますので、ね、ぜひご参加ください、ね。はい。でそれ でそこら辺からねちょっと本題に入っていきますけども、で今ね今ちょうどよかったです、ヨガのずっと今までプラナヤマとかアサナとか、シャバサナをただまあただそれだけをしてきた、一体それは何のためなのかとかね、そういうことあんまり考えないで、でなんか健康のためとかあるいは美容のためとかね、やってきた人たちがいざ瞑想となると一つやっぱり一つ段階を一つ階段を登らなきゃいけない、ね、でだからその一つ階段を登るっていうところでちょっと大変かなっていう気もしてるんですけど正直言ってね、だけど多分登ってくれると思いますけどもね、でじゃあどういう階段なのかっていったところからやっと今日のね話題に入っていけると思います、ね。まあ心の問題ですね、うん、つまり普通のヨガだけだとその心が問題だっていう、なんていうかなとこはあんまりないと思うんですけども、それがいよいよ心が問題なんだ、でいよいよそれだからこそね、瞑想っていうことが問題なんだっていうね、いうことがはっきりしてくるかと思います。はい、じゃあですね入っていきましょうね。ね、さっきも言いましたようにこの心が問題なんだって言った場合に、2段階あるっていうことを言いました、ね。で一つは心が問題なんだっていう意識が全くない一般の世間の人たちですね、で2番目がいや心は問題だよね、怒りは良くないよね、だから怒りを乗り越えるためにはこういうことしなきゃいけないよね、で、まあ、それで、散々いろんな瞑想メソッドを、ね、やるとかね、そういうことをやってなかなかうまくいかない人たちがいる、ね。だからその2つのグループの人に対して今日何とかお話できたら、ね、いいかなと思ってるんですけども、で、 でさっきのね、心が心まで壊されてたまるかっていう、ポスターがあって、でそれ で今日のところは心まで汚されてたまるかっていうね、という題にしました、ね、でこれはどういうことなのかっていうところからね、なぜ、ヨガで今までプラナヤマとかアサナとかだけをやってきた人がいよいよ心を問題にしなきゃいけないのかっていう疑問に答えることができるかと思いますね。で一つはね、でそれで、まあ、福島との、ね、関係もあって、でそれで、それをまとめなきゃいけないってね、今朝言いましたけども、最初に言いましたけども、そこいら辺なんですよ、ね、でどういうことかっていうと、例えばね、まあ、先週、まあ、いろんなことがあって、まあ、いろいろあったんですけども、まあ、一つはね、沖縄でね、雪祭りの問題があったのはご存知だと思いますけども、沖縄で雪祭りをしようってね、ことで。で、それで、自衛隊が頑張って、青森県からね、雪を運んで。で、そうなんだけども、そこでまた抗議活動があってね、で結局中止に追い込まれたってところで、まあ結構ツイッターとかで盛り上がってましたけどもね。でまあ結局それで、中止にしたっていうのがまた中止になって、まあ、実際、実現 したのかな、もうするのかなっていう方向に今動いたんだと思いますけども、で その時にね、非常にいろんなやり取りがあって、それこそ、私らが問題にしてきたことだなっていうのがね、ようやく1年経って、なんていうかな、もう仏教だとか、そういうことを抜きな 文脈でね、みんなが分かりつつあるかなっていうね、と思うんですよ。で、これどういうことかと、要するに心が問題だよねって、要するに不安そのものが問題なんだよねっていう、ところですね。で、これどういうことかっていうと、もうちょっとね、詳しいことを言いますと、要するに、ね、沖縄でね、雪祭りをする、ね、でもちろん沖縄は雪がないから、運んでこなきゃいけない。いや、どこからね、青森県から、ね、で自衛隊が頑張っていろいろ運んできたんだけども、でそれに対してやっぱり東北の雪だから、ちょっと放射能があって怖いっていうね、かつと、苦情があって、でそれで結局その苦情にあれするために結局中止になっちゃった。で中止になった途端にまたそれに対しての苦情が殺到してっていうようなことがあったわけですよね。でそれでまあ私も結構かなり詳しくニュースとか読んだり、ツイッターでいろんなやり取りを見てましたけどもね、もう大体非常に去年とガラリと変わっているのは、その東北からの雪の中に含まれる放射能を恐れるっていうのはちょっとおかしいだろうっていうのが、まあ、一般の、反応になりつつあるってことですね。で去年までだったらそれがやっぱ怖いよねっていう方も強かったと思いますけれども、今はほとんどの人がそれを恐れるのはちょっとおかしいだろうっていうね、なって、っていうのがまあ大体のところ落ち着いてきてる。で実際のところもちろん、きちんと放射能を測定されていて、ね、で実際全く検出されていないわけなんですよ、ね、でそうなんだけども、でも皆さんもご存知のように、そういうやっぱり怖い怖いってね、抗議をする人たちに向かって、いやちゃんと検査したけども全然出なかったよ、検出されなかったよっていう説得は一切役には立たないんですよね。で で実際役に立たないんですよ。もうあらゆることを言いますからね。でそこら辺でさまざまなやり取りが例えばツイッター上で行われていて、で結局まあこれ仏教者が言うんじゃなくて科学者あたりがね今盛んに言ってるんですけども、それなぜかって言ったらば、彼らがなんとかね科学的にあの放射線量がこうこうこうだからこれは全然心配するに値しないんだよっていうような説得が全く通じなかったっていう経験がもうすでに積まれているんですよ、ね、だから彼らのもっと昔だったらもっと単純な考え方をしてたわけね。で人間の不安っていうには、原因がある、その原因っていうのは外に客観的に存在している原因である。でそれはどういう原因かというと客観的な例えば放射線の量っていうのがあって、だから客観的に、危険な放射線の量があると人間は不安になる。で客観的に、安全な、放射線の量だったらば人間は不安にはならないっていうね、非常に単純な原因と結果を科学者の人は考えていて、でそれでだからこうこうこういう客観的な理由によって不安があることはないんだよっていう説得 をしようとして、でこの説得が今までだったらばうまくいってたんだけども、去年から全くこの説得がうまくいかなくなってしまったっていう、まあ現実があるわけですよね。でそういうことを散々経験してきた人たちがようやく分かってきたことがどういうことかっていうと、その人間が不安になるのは、不安の原因が客観的に存在するからではないってことなんですよね。でだからその客観的に存在する、原因がなくなれば人間は不安から解放されるんだ。だからこの雪のね放射線量をちゃんと測って、ああ検出されなかった、ああだからもう不安から解放されるっていうことはもう起こらないわけですよ、ね、で これは仏教をやってる人間だったら分かりますよね。あるいはセラピーの現場を生きてきた人間だったら分かります、ね、だけどなんていうのかな、私はもうそういう現場すでに30年40年っていう、40年30年以上だから人間の心というのがどれほどお化けかってもやってるから、そんな単純なもんじゃないだろうってことも私の経験からも私の周りの人の経験からも、まあ、思うんだけど、うん、でだけどもそういう話を聞いて、あ世間っていうのはそういうもんなのかってね、逆に私が非常に面白かったのね、面白かったというか非常に興味があった。要するにまだ世間っていうのはその今もう一回繰り返しますよ、人間が不安になるのは不安の原因が外に客観的に存在するから不安になるんだ。だから逆に言うとこの客観的に存在する不安の原因がなくなれば人間というのは不安から解消されるんだっていうね。だからちゃんと雪の放射線量を測って、科学的に正確にね、でそれで、放射線量がもうね限りなくゼロに近いということが分かったら、はいじゃあ皆さんもう心配しないでいいですよって言えば、はあ、みんなが不安から解消されましたっていうふうになるはずだと科学者の人たちは思ってたんだけども、でそれが科学的な世界観であったり科学的なだったんだけども、これが全く通用しなくなっちゃったんですよね、去年ぐらいから。でそういうことでやり取りをいろいろしていって、で彼らが何を発見したかっていうと、人間の不安っていうのは客観的な原因とは一切関係ないってことなんですよ一切何の関係もないってことなんですね。だからこの放射線量を測ろうが測る前がそんなこと関係ないってことなんですよ。放射線量をどれほど、正確な機器でもってどれほど科学的に測ってみたところで、それによってこの不安に駆られている人 を救うことは全くできないっていうことね。それなぜかって言ったらば、原因が違うからっていうことなんですよ。これ仏教やってる人間なら 何をそんな当たり前のこと今更気づくのと思うじゃないですか。だけど私はそういうのを読んで非常に面白いのは、あ、世間の人っていうのは人間の心についてここまで何も考えてないのかなってね、ってことじゃないですか。で、私らからすれば人間が不安になるのは不安だからなんですよね。外の客観的な原因なら関係ないんですよ、そんなものは、ね、でそこで不安っていう、もう本当にがん細胞ですよね。がん細胞がなぜ増えちゃうのか、もう原因関係ないですよ。なぜか、がん細胞っていうのは自己増殖してしまうから、ね、でなぜ自己増殖するのかっていう時にも原因関係ないじゃないですか。で、不安というものが自己増殖するのは放射線量な関係ないんですよ、ね、心配が自己増殖しちゃうときには客観的に、ね、どうこう科学的な数値なんてもう関係ないんですよ、そんなものは。で、なぜかっていうか、自己増殖っていうのはただ自己増殖の理由によって自己増殖しちゃうものなんだからっていう話ですね。で、そういうことにようやく、あ、日本の普通のね、物理学者とかっていうような人たちが気づいて、あ、そういうものだから私は、あ、それはとてもいいことだなってね、実は思っているのね。それは どういうことかっていうと、結局この 3.11 以降はっきりしてきたのは、人間にとって何が問題かって言ったらば、たった一つのものしか問題じゃなくて、それはもちろん心そのものですね。それ以外にはないです。だからもうこれは私は去年から1年間ずっと言い続けてるけども、放射能が問題ではないし、原発が問題でもないし、日本政府が問題でもないし、東京電力が問題でもないし、なんていうとそれらを擁護するのか、まあ、どうせ言われるんだけど、そうじゃないんですよ、ね、私が擁護するわけがないしね、そうじゃなくて、やっぱり人間の心そのものが問題なんだ。人間の心の中に不安っていうがん細胞が宿ったら、その後はもう本当に勝手に自己増殖してしまうもんなんだっていうね、っていう、ことなんですよ。で、そしてその自己増殖がどんどんどんどん増えていくから、自己増殖なんだからね。で、それはもう、外の原因と関係ないんだから、もう他の人は手も足も出ない、科学者にも手も足も出ない、政治家も手も足も出ないね。ですね。で、ここで本当に、なんていうかな、問題に、だからこの考え方そのものですね。つまり、セラピーの現場とか、あるいは瞑想をやってる我々には、当たり前すぎるほど当たり前な考え方が、世間では全くそこら辺がピンときてなかったんだなってことが分かって、それでもう私は非常に、なんていうかな、非常に勉強になった。っていうか、っていうことで逆に私が世間の人に申し上げたいのはね、っていうのは結局今までね、はっきり言って瞑想をやってる人間なんて特殊な人間だったじゃないですか。世間の見方からするとね。それなぜかというと簡単なんですよ。瞑想をやってる理由が分からなかったからなんですよ。世間的な見方をすれば。じゃあ なぜ世間の見方からすれば分からなかったの？それは簡単でしょ？だって要するに世間の見方の考え方、世界観というのは、人間、もう一回繰り返すけど、人間の不安というのは不安の原因が客観的に存在するから。だから、この原因さえ取り除いたら人間は不安から解放される。それなのに瞑想やってる連中は あいつら何なんだって話になるじゃないですか。ずっとじっと座って。じっと座ってるってことどういうことですか？その客観的に存在する不安の原因と思われるものを何とかしようなんてしてないってことじゃないですか。ね。だから、瞑想をやってるってことが理解できないし、一体何を、要するにね、瞑想ってことに関して、世間の人の疑問っていうのは簡単なんですよ。瞑想って一体何なのよって話なんですよ。で、瞑想って一体何なのよっていう 質問疑問がどこから出てくるかっていうと、今言った世界観ですね。だから心の問題っていうのは、それの原因が客観的に、外の世界に存在する。だったらばこの心そのものを扱うっていうのは意味ないじゃないですか。それよりか放射線をなんかなくせばいいわけなんだしね、っていうことでしょ。だからこの世界観に立ったならば、瞑想する理由っていうのはもうないんですよ。だから、瞑想する意味は見出せない。だからそんなのに瞑想をやってる連中がいるとしたら、もう変わり者とか、なんかわけのわかんない連中っていうふうにしか見れないのは当たり前なんですよ。で、これが崩れちゃったのが 3.11 以降なのね。どうやって崩れたか。簡単でしょ。で、その科学者の人たちがどんなに、一生懸命放射線量をで正確な外側カウンターで測って、それであれしてみたところで、不安に襲われた人をただの一人も救うことはできなかった。ただの一人も説得することはできなかった。もうこういう科学的な理由があるから、だからあなたは不安に思わなくていいんだよっていう説得が全く通じなかったっていうことなんですよ。で、そういうことを通じて今言っていたような世間的な世界観、世間的な論理が結局は人間の苦しみに対して、人間の不安に対して、ただの全く通用しないっていうことなのね。で結局それはどういうことかというと、初めてね、瞑想しなきゃいけない理由が、日本の1億2000人の人に、2000万人の人に明らかになったんではないのか。はずなんだけども、だけども、ただこの説明が全くないから、で、じゃあそういう、わかりますね。科学者の人が、こういう理由で、不安に思わなくてもいいんだよっていう説得が全く通じないっていう、バーンってぶつかっちゃったわけですよ、今ね。で、じゃあその時に科学者の人たちが何て言ってるかっていうと、いや、この自分たち の説得が全く通じないこの人たちは、やっぱ心に問題があるって言い始めてるんですよね。心に問題があるってね。で、ここで、彼らの限界が来ちゃうんですけども、そこで、その客観的な放射線量っていうね、客観的な原因と関係ないところで、不安っていうものが自己増殖しちゃってる人たちがいるわけ。だから、この説得が全く通用しないっていうね、現実にバーンってぶつかっちゃうわけで、それで初めて、ああそうか、この人たちにとっては、この人たちの不安っていうのは、客観的に存在する原因とは一切関係ないんだな。そうじゃなくて、この中でなんか客観的なあれこれと一切関係ないところで不安っていうのが自己増殖しちゃってるんだなってことだけは見えるわけね、この科学者の人たちは。なんだけども、で、そこで私、彼らのツイッターを非常に丁寧に読んで、もうちょっと笑っちゃったんだけども、で、そこで彼らはどういう論理を持ち出すかというと、この人たちは特殊な人だというわけ。わかります？この人たちは特殊な人たち、要するに心に問題がある人たちなんだという言い方をするわけですよ。で、心に問題がある人っていう、だって、つまり彼らの世界観で未だにね、特殊な人たちと普通の当たり前なノーマルな人たちがいて、ノーマルな人たちにとってはが不安になるのは客観的な原因があるからだ。だから客観的な原因がなくなれば不安にならない、ね、だから、ここを、ね、うまく説得すれば、この人たちを不安から解消することができるんだ。で、この論理が通用するのがノーマルな人間なんだ。で、そしてこの論理が通用しないのが、特殊な人間なんだ。だから特殊な人間に対してはカウンセリングと何とかしなきゃいけないっていうね、っていう話になっちゃうんですよ。この論理わかりますね、全部ね。で、そこで、なんていうかな。だから、この事実はもうその通りなんですよ。客観的な原因によって不安になるんじゃないってこと。だから客観的なことをいくらやったところで、何の、 説得力も持たないってことね。っていうことまではいいんですよ。ね、でそうなんだけども、科学者の人たちの、その科学者、これ物理学者とかね、そういう人たちですよ。あの大阪大学の菊池さんとかね、もう名前出していますけどね。あの、まあ別にいいでしょう、それ。もうちゃんと名前出してツイッターしてる人たちだからね。で結局そこで私が、まあ、あの、なんていうかな、で、そこで彼らが何て言うかというと、要するにこの論理が通用しない人は特殊な人だから、この特殊な人にはね、もう、は、要するに心の問題なんだから、だからカウンセリングとかね、あるいは、なんかが必要なんだっていうことを、まあ、言うわけですよ。で、だから、これ全部わかりますね。あの、今全部言ってること全部わかると思いますけども。で、そこで、私はちょっとこの科学者の人たちとまたちょっとずれちゃうんですけども、特殊じゃないですよ、こんなものは。そうじゃなくて、人間の不安とか心配っていうのは、もともとそういうもんです。ね。人間の不安とか心配っていう、そういうネガティブなものっていうのは、自己増殖をしてしまうもの。だからある人にとって、それが不安が自己増殖したとしてもね、その人をやっぱり責めることはできないんですよ。で、だからなんかそれで、あの、もう客観的な原因とは関係なしに不安や心配が自己増殖した人を特殊な人っていうふうに見たときに、じゃああなたは特殊じゃないの？あなたは、あなたの中の不安や心配というのは自己増殖しないの？あなたが不安になるのは、客観的に不安に何の原因があるときだけしかならなくて、その原因が取り除かれたときには不安にならない。そんなふうにあなたは生きてるのって言いたいんですけども、そんなふうなわけがないんですよ、人間というのは。ね。で、それで、そういう、不安のね、こういうなんかわけのわかんないものが人間の心にはあるんだっていうこと、それがなんていうかな、まあ、私はもうセラピーの現場とこういう座禅とか瞑想とか宗教とかスピリチュアリティとか、もうちょっと二十歳の頃ずっとやって、もうね、もう30年以上になっちゃってるから、あのもう、もう嫌ってことで知ってるんだけども、で、それで、何が言いたいかっていうと、どうしても私らがやってることが世間の人に理解されなかったのは、まさにここだったんですよ。つまり、不安とか何とかが自己増殖するんだっていう、ことが全然わかんないから、まさに科学者の、的なあれだと、瞑想する理由も瞑想する目的も全く理解できない。だからこれをやってるのは特殊な人間なんだっていうことになって、でそして去年以来ね、 3.11 以来非常に不安に襲われた人たちがもうわけのわかんないことを言って、でそれに対して科学者が全く説得ができないっていう現実にバーンってぶち当たって、初めて心っていうのはそういうもんなんだってことは分かったんだけども、だけどもなおかつ、それはある特殊な人たちはそうでしょうって話にまたなっちゃって、だからその特殊な人たちにはカウンセリングが必要でしょうっていうような話持っていっちゃうんですよ、話としてはね。でそこでちょっと話は違うのね。私は例えばその科学者の人たちに対して、じゃああなたの心はそうなってないの、あなたの心は完全に、外に存在する原因と結果の、原因によってただ不安になったり心配になったりするだけなの、あなたの心の中では不安が自己増殖することは一切ないの、あなたの心の中で何かに対する執着が一気に暴走するってことは全然ないのっていうことを正直に問いたいわけね。でこれが起こってない人間でいるわけないじゃないですか。それはないんですよ、そんなことは。だから、でそこら辺の構造がはっきり分かったのが、私は 3.11 っていうものを 以降のものですね。つまり、なんていうかな、まあ、瞑想っていうものが世間から理解されないままでずっと来ていたのが、今言った私が言った理由からですよ。だからその、世界観に立ったら瞑想する理由なんか全くないわけだから。だから瞑想する人間は特殊な人間なんだから。ね。っていうことですね。で、そうなんだけど、そこら辺が全部、なったのはなぜかって言ったら、もちろん 3.15 のあれだけ強い不安にみんながさらされたからですよね。でそしてさらされた果てに見えてきたのは、そういう自分の中にいるわけのわかんない化け物みたいな不安であり、心配であり、まあ怒りでありね、執着である、っていうことですね。でその時にね、それでようやく心まで汚されてたまるかって話になってきて心まで汚されてたまるかってなってきて、で結局どういうことかっていうと、なんていうかな、まあだからそういう津波とかに襲われて、あるいは放射能にね襲われて、でまあ福島、特に福島が汚れてしまったのもまあじゃないですか。だからといって、心まで汚される、あ、汚されるっていうのはこれ私が作ってるだけだけど、あ、ここ、まあ、あれポスターでは心まで壊されてたまるかって、ね、なってますけどね、だから私はね、なんていうかな、今 3.11 に、もうほぼ1週1年経つ時期に、今私が本当に見えてきたことは、結局全てが心の問題なんだよねっていうことですね。全てが心の問題、放射能の問題じゃないよね、政治の問題じゃないよね、経済の問題でもないよね、要するに心の問題だよねっていうのは、これ心の問題だよねっていうのが、普通は今までの文脈だとなんかロマンティックだったり、あるいは病気だったりっていうような、話の文脈のまた回収されてたんだけども、そうじゃなくて、もうただの一人も例外なく、要するにあんたの心が問題なんでしょうっていうことになってきた、ね、これなぜかというと言えば 3.11 はあまりにも強い不安に私らはさらされたから。でそうなった時にいよいよ見えてくるのは、心まで汚されてたまるか、心だけは汚さないっていうことね、それが可能なんだっていうことね。だからまあ、外から降ってくるね、放射能がもうしょうがないとしてもね。だからといって心が、を汚す必要はないってこと。そして心の問題に対しては、心の問題として解決するしかないんだってことね。ってことなんですよ。で、こうやって初めて我々がいよいよ瞑想っていうことに、向かっていけるのね。誰が？全員がです。いいですか、瞑想、あの人瞑想してるっていう特殊な人じゃないです、ね、この地球上の全ての人が、この問題をしなきゃいけない、ね、だから私はなんとかね、瞑想っていうのは特殊な人のものなんだっていう、これをぶち壊したいんですよ。で、これぶち壊したいのは なぜかって言ったらば、一つは瞑想っていうのはもう全ての人のにしかしなきゃ、全員例外なくしなきゃいけない問題なんだから。なぜかって言えば、全ての人にとってはたった一つの問題しかなくて、それが心だ。で、心っていうのはちょっとあまりにも抽象的だから、もうちょっとはっきり言うと、私らの心の中にいる化け物が問題なんだっていうね、こと。で、この化け物は全ての人の心にいるから。ね。この化け物が住んでいないって言える人は手を挙げてほしい。本当に私は心の問題抱えていないっていう人がいたら、ぜひ手を挙げて、メールしてきてくださいメールしてきてください。でお会いしましょう、ね、でそうなった時に、私の心の中に化け物が住んでいないっていう、本当に言い切れるのかっていうことなんですよ。でそうなると、私は瞑想というのは全ての地球上の全ての人がやらなきゃいけない問題で、ことでっていうことを、ようやくこの 3.11 から 1年経った日本で、 での我々の結論で、この結論をまず最初に日本人すべてに言わなきゃいけないし、で日本人すべてに言った後、世界中のすべての人に、言いたいっていうことですね。でそうなってくるとね、何ていうかな、瞑想が、すべての、人のがやんなきゃいけないものだっていうだけで、何か世界はガラリと変わるじゃないですか。で なぜかって言ったら、それでようやく初めて何ていうかな、問題の焦点が、はっきりする。ね、でじゃあ、いやそんな私はも心に問題抱えてないですよ、そんなことどうして言えますか、ね、今世界中で消費されているアルコールの量、ね、世界中で消費されている、ね、睡眠薬の量、世界中で消費されているアンティアングザイティピルの量、ね、抗不安剤の量、世界中で消費されている抗うつ剤の量、ね、アンティディプレッションピルの、ね、量、うん、その莫大な量を見て、なんで今さら、私は心がに問題ないですなんて言えるんですか。言えるわけないじゃないですか、そんなことね。それだったら、じゃあなんであなたはそんなにまでして薬飲んじゃうんですか。なんでアルコールに頼るんですか。なんでそんなにまで、ね、しちゃうんですかってなるじゃないですか、ね、だからでそうなんだけども、いまだに心が問題だよねっていうことがまだ世間の常識にはなってなくて、 でもいかにも心が問題があからさまな人がいてね、だから科学者の説得が全く通じない人たちがいたら、ああ、あの人たちは特殊な人なんだ、だからあの人たちにカウンセリングが必要なんだっていう話になっちゃうんですよ。ちょっと冗談やめてくださいよ、本当に、ね、そうじゃなくて、カウンセリングが必要だって言ったらもう全員がカウンセリングが必要で、でそして、まあ、で本当に必要なのはカウンセリングもういいんだけども、もう一歩進めたところで全員がどうしても瞑想が必要になってくる。これは全員です。いいですか、日本人全員が、地球上の全員が、ね、っていうことなんですよ。でここまで来て、でそれがね、 3.11 以降明らかになったことだと思います。でこれはもう私が 3.11 以降ね、我々の不安の本当の原因は何なのよとかっていうあらゆる角度から話をしてきましたけども、で今日なぜまたほとんど同じ話題をしているのかというと、それがね、単に瞑想高校みたいな瞑想センター的な場所の内輪の話ではなくて、もう日本全部が、での話にもうなったってことね。それなぜかって言ったらば、の 3.11 以来非常に強い不安に日本全体がさらされたから。でそうすることによって、結局、今までなんかメソセンターの一部の人だけの常識だったようなことが、荷物だと思うからちょっとサインしてもらってください、ね、常識だったことが日本人全体の、常識になるんじゃなってほしいと、ね、思って今こうやって話してるんですけど、いいですか、はい、でそこまで、そうなった時に初めて、3.11 の意味がね、明らかになって、いいですか、でだけどまだこれは いいですね、はいはい、よしよし、はい、すみません、いいですね、でそうなんだけども、だからこれでね、瞑想っていうのは全ての人がやんなきゃいけないことだっていうふうな、に、まあ、一応持っていったんですけどもでそうなんだけどまだ話では全然終わってなくて、でその後でね、そこから今多分今日ここにいる人たちが問題に、することが出てくるわけですね。つまり一応ね、 例えば怒りが問題だっていう人がいるじゃないですか。でそうすると今私が今ちょっと話してきたことをそのまま当てはめれば、自分は怒りの原因がなんか外にあって、でそのために自分は怒ってる、だからこの外に客観的に存在する怒りの原因を何とかすることによって自分の怒りを減らしたい、なくしたいっていう風ではないよねって話でしょ今の、ね、今は不安とか心配について言いましたけども、これをただ怒りに当てはめればそういうことですね。いいですね。だから怒りっていうものは怒りそのものが問題なんだっていうこと、その客観的に存在する原因とかではなくて、ね、でもちろんね、この怒りが湧いたとしても、そのいかにも客観的に何か存在原因が存在しているかのように確かに見えるわけですよ。だけどもそれが必ずしもそんなに綺麗な、はいこれが原因です、これが結果です、はいこういう原因がありました、だから私は怒りました、なんていうことではないってことはもう我々知ってるじゃないですか。なぜか、要するに原因がなくたって怒る人はいるわけだし、で原因がものすごく小さなことだって怒っちゃう人がいるわけだし、もうこんなの私も世間で何十年も生きてたら知ってるじゃないですか。なんでうちのボスは今日怒ってるの、別に何の理由もないんですよ。ただただその人の中で怒りが自己増殖してるだけなんですよ。だけど未だに私らは、はいこれが原因です、はいこれが結果ですっていう考えから逃げ逃れられないから、誰かが怒っていたらばその何か原因があると思っちゃって、でその原因を何とか探ろうとして、言うわけね。でそれでみんな判断を狂っちゃうじゃないですか、ね、でだからその本当に問題なのは、そのはいこれが原因です、はいこれが結果ですなんていうふうではなくて、怒りっていうものは心配や不安と同じように自己増殖しちゃうものなんだ、そしてそのいかにも最もそうな原因があるかのように見えても、これは本当の原因ではなくて、まあせいぜいのところ単なる刺激に過ぎないんだってことね。だからこの原因と思われるものを探っていってみたところで、本当の怒りの原因なんか見つかるわけがないってことね。当たり前ですね。だってこの原因と思われることは起こったって怒らないっていうこともあるわけだし、である人だけは怒って、ある人は怒らないってことはあるじゃないですかね。ある事件が起こ、あることが起こったって、ある一部の人は怒るけども、ある人も全然怒らない。なぜだからってことは、もう要するにこれは原因じゃないってことじゃないですかね。で結局のところ、まあだから怒りもそうだし執着もそうだし、心配とか不安もそうだしね。で結局どういうことかっていうと、この今まで私らが常識とされていたこの原因と結果の関係が非常に疑わしいってことですね。だからこの普通に世間普通の常識的な考え方からする原因をいくら探してみたところで、そしてその原因をいくら取り除こうとしたら見たところで、この怒りはなくならない、不安もなくならない、心配もなくならない、執着もなくならないっていうことなんですよ、ね、でそこはもう世間の普通の人間がどうやって怒るのか、人間がどうやって不安になるのか、人間がどうやって何かに執着してしまうのかを見れば、もう明らさま、あからさまじゃないですか、ね、で そうなんだけども、 そういう実際の事実を見てもね、要するに何の原因もなく怒っちゃうっていう事実があるわけじゃないですか、自分が、あるいはあの人が、ね。だからその時にもうはっきりしてるのは、これとこれとは原因と結果の関係にはないんだってことじゃないですか。でそうなると、それでもなおかつ、いや、それはあの人は特殊な人だからとかね、だからカウンセリングが必要だとかまた言うわけですよ。だけどもそうじゃないですよね。なぜかというと、もう我々は心っていうのは化け物で、化け物っていうのは自己増殖してしまって、こういう客観的な存在と一切関係ないところで、不安は自己増殖する、怒りは自己増殖する、ね、っていうだけの話です。で、そうでいいですか。で、そこまで来れば完全に世間的な考え方からは出ていますよね。ね。 で、そうなんだけれども、そうなんだけれどもってとこはようやく後半が始まるんですけど、そうなんだけれども、いよいよ心が問題だよね。で、自己増殖してしまう怒りが問題なんだよね。客観的な、いわゆるの客観的な原因と思われてたものは関係ないよねっていうとこまで話は絞られてきて、ね、それでようやく仏教とか、瞑想とかをやる、スタート地点には、まあ一応これで立つわけですよ。ね、でそうなんだけれども、そうなんだけども、そこから先は前へ進めないのね。じゃあどうしてか。じゃあ怒りは客観的な原因とかじゃなくて、怒りそのものが問題なんだ。じゃあ怒りそのものを、炎を消しましょうってなって。ね、で、この炎の、怒りの炎の消し方、について教わって。いいですね。で、だからもうその時にすでに世間的な考え方出てますよね。世間的な考え方っていうのは、怒りの原因は客観に存在するものだから、この原因を取り除けばいいっていうね、ことではないですね。だから怒りそのものの火を消すっていうんだから、発想としては違いますね。そこはわかりますね。だから、怒りの炎を消すっていう発想は、すでに世間的な考え方ではない。それはいいんですよ。だから世間的な考え方は一歩進めてるってことは、それではいいんですよ。で、そうなんだけども、問題は、消せないことなんですよ。消せないことなのね。だから、怒りそのものを消すっていう発想そのものは素晴らしい。もうすでに世間的な考え方から一歩も二歩も出ているってこと。それはいい。で、それで、その消し方を教わって、で消し方をやってみた。だけども、消えない。ここが問題なんですが、ここが今ポッドキャストを聞いてる人のほとんどが悩んでるところじゃないですか。ね。じゃあそれなぜなのっていうとこから話が始まるんだけど、ちょっと待って、もうあと15分しかなくなっちゃって、いつも ようやく話すスタート台を いつもね、私だから今日の例えばこれから話すことの前提条件を整えなきゃ話せないからね。今まで1時間以上かけて前提条件を整えてきたんだけども、そうなるといつも終わっちゃうんですよね。まあいいや。それでね、まあ私にとって、ポッドキャストの人にも言いたいんですけども、私にとって皆さんのメールっていうのは本当に、勉強の肥やしになりますので、どんどんメールしてください。ただね、ちょっとごめんなさい。最近非常に、忙しくて、なんかメールの返信とか、なかなか滞ってたんですけど、まあ、ようやくね、キャッチアップできてきたんで、今週中には、で、あと1週間以内に全部、きれいに借金返そうかと思ってますのでね。まあ、一つの理由は、ちょっと、まあ、ヨーガのサイトとかね、今作ってたっていうのもあるんですけども。でね、まあ、で、それでいろいろ、皆さんからの質問をいただくんですよ。で、この質問が非常にリアルな質問で、でまあ、ちょっともちろん名前を隠しますから、別に、ね、まあ、時々私メール読みますけどね、あ、じゃあちょっと私 のプライベートなメール読まれちゃったとか思うかもしれないけど、これプライベートじゃない、プライベートじゃないというのは、プライバシーを尊重しないという意味じゃなくて、皆さん一人一人 の悩みっていうのは普遍的な悩みです。ね、だから、別所さんが別所さんの個人的な悩みを話してみたところで、それは別所さんっていうね、別所智春っていう個人ではもうないんですよ。もう普遍的な問題だから、もちろんだから別所っていう名前は言わないですけども、ね、もう普遍的な問題だから、普遍的な悩みだけをね、今この問題にしますね。で、まあ、例えばね、この人ちょっといろいろ苦しみ、いろんな問題があって、仕事上とかね、いろんなもので、でいろんな将来の不安とか恐怖があって、でそしてもう Thinking Mind がもう本当にもう暴走しちゃっている。で気づくと妄想の中にいる、ね、でまあそういう中だけども瞑想に入るとなんとか落ち着いた、状態になる。だけども、だからといって、そんなに本当に深い境地には入れない。ね、でだから、まあ、私がよく言うヒーリングっていうのは、ちょっともう一つ別の部屋に入って、そこから見ることが癒すことなんだってね。そういうことが、まあ、できているわけではない。 ね、じゃあそういう苦しんでいる自分に対してどうやったらね、あの慈悲を持てるのかっていうね、そういう、ことですね。あるいはってことは、要するにまだ自分の苦しみ方が足りないのかとかね、苦しみ方が足りないから、まだエゴが残っちゃってるのかっていうような、話ですね。まあこれは本当にもう皆さん誰もが抱く、ことだと思いますけどもね。はい。でそれでね、あのでえー、結局ね、で、まあ、ある人がまた別の人ですけどね、あの、まあ、マインドフルベルっていうのを、まあ、よくティク・ナット・ハンさんされているんですよ。っていうのはどういうことかというと、あの、何十分おきぐらいにね、あの、で鐘を鳴らして、でそうするとちょっとみんなわーわーってやって、この鐘を聞いたらちょっと一旦全てやめて、吸って吐いて吸って吐いてね、あのするで、そういう、まあベルの音に対してマインドフルな瞬間を持つっていうね、そういう、プラクティスですね。そういうことをしている。で、まあまあその人もそうやっていた。でやって、なんていうかな、なんとか、呼吸に戻ろうとするんだけども、彼がどういうことに気づいたかっていうと、呼吸がわざとらしくなるってね、表現してますね。つまり呼吸をコントロールしようとしている、ね、でで、ここがまさにね、私がずっと言ってきた、アナパナの時に非常にまずいのは、アナパナっていうのは、呼吸を見ることである。で、呼吸を見るっていうことはどういうことかっていうと、呼吸が勝手に起こっているのをただ見ているっていうだけなんですよ。ってことはどういうことかっていうと、もうコントロールはしないってことなのね。いいですか？でそうなんだけども、彼がはっきりと見えてきたのは、どういうことかっていうと、結局鐘が鳴ったらチーンと鳴ったら、あ、呼吸見なきゃいけない。でその呼吸を見ようとした途端に、呼吸が非常に不自然になってしまう。でこれどういうことかっていうと、結局自分はシンキングマインドで、呼吸を見ているんだっていうことですね。そしてシンキングマインドで、呼吸をコントロールしちゃっているんだっていうことね。でそしてここはちょっとすごいんだけども、シンキングマインドにとって対象をありのままにしておくことがそもそも不可能である。だから当然ありのままの呼吸を見るアナパナサティっていうものは不可能なんだっていう当たり前の事実が、先生が、山下先生が口を酸っぱくして言われていますが、体験を通してようやく腑に落ちたという感覚です。これわかりますね。っていうか、まあ、今彼が言ったところが、あの瞑想をやってる人間のもう最大の難所ですね。いや、これによく気づいたなと思うんですけども、要するにどういうことかというと、これも私も何回も何回も言ってるけども、私らはもうずっとシンキングマインドでずっと生きてきた。でそして瞑想の中に入ってすら全てをシンキングマインドでやろうとしてしまう。そして、呼吸を見なさいよってお釈迦様に言われた、と勘違いして、で自分は呼吸を見ようとして、何によって？シンキングマインドによって。 で、新規マインドによって呼吸を見ようとするってことはどういうことかっていうと、新規マインドっていうのはありのままに物事ありのままにはしないんですよ。ぐっちゃぐちゃにするのね。ぐちゃぐちゃにする。だからそれでただ吸って吐いてっていうのを見ることなんか全然できない。吸って吐いてをもう邪魔しちゃうんですよ。邪魔しちゃうのね。でそれで非常に彼の表現すればわざとらしくなる、別の人の表現すれば非常に、なんていうかな、非常にきつくなる、ね、コントロールしようとして緊張して、でね、結局、ここ最近話してるけども、だからここにね、瞑想メソッドっていうものの何とも言えないいやらしさっていうか難しさがあって、で結局ね、どういうことかというと、お釈迦様っていう人は呼吸がただ見えた人なんですよ。なんでまるでなんか知ってるみたいなこと言うけど、実その2500年前のインドの人知らないんだけど、要するに呼吸が見えるっていうことがただ起こったんですよ。わかりますね。ね、いつそういう深いとこに入ってったらですか。だけどその話を聞いた別所さんは何しようかというすると、呼吸を見ようとしちゃうわけね。お釈迦様と同じとこへ行くために。だからこれ順番違うんですよ。順番がそうじゃなくて、ただある状態に入った時にお釈迦様にとってここ呼吸が見えた。でお釈迦様は言うわけで、ああ呼吸が見えるってね。でそれを聞いた別所さんはどう思うかというと、よし、呼吸を見ることによってそこに入っていこうとするわけね。でしょ。そうですね。と別所さんの何がそうするわけ、もちろん別所さんの thinking mind ですよね。で別所さんの thinking mind がよし呼吸を見てやるぞってなった時にどうなっちゃうかというと、別所さんの thinking mind はもちろん呼吸をコントロールする、呼吸をインターフィアするね、干渉する。でそうすると全ての自然さが失われて、全てが不自然になってしまって、でその結果非常に辛いことになって、でその結果呼吸は見えない。まあ、せいぜい見ると、よし、吸って、吐いて、吸って、吐いてって非常に無理なことをしてしまう。ね。っていう、たったそれだけのことなんですよ。ね。まあ、これも散々話してきた、ことですけども、その、だから、なんていうのかな。だから、これが、まあ、先週がずっと言ってる、瞑想っていうのはレスリングではないってことね。レスリングっていうのは雲の世界での話であって、レスリングっていうのは雲の世界での、thinking mind の、抵抗であるっていうね、ことですね。でそれで、それに対してね、まあこのワンダラメソッドでは、体の感覚を見るっていうのをまず最初にやるわけですよ。でそれでこの人はまあその両方やってみて何を見たかというと、一方体の感覚は呼吸とは違って thinking mind にマインドによるコントロールがほぼ不可能な領域です。だから瞑想の入り口としては有効なんだっていうことが、まあ、納得できたっていうね。でそれは本当その通りですね。だから体の感覚を感じるっていうところには、呼吸が thinking mind が干渉する余地は比較的ないんです。まあそれでもありますよ。比較的、余地はある、余地はあるというよりか、体の感覚を感じるってとこまでいったらもう thinking mind はもうないけども、その前に体の感覚の中に入っていく、その前に thinking mind が邪魔するってことは当然あります。だから、thinking mind が強い人は体の感覚の世界には入っていけないです。だから、私何も感じないんですけどっていうね、いう人が結構いるわけですよ。で、それは当然です。もう、thinking mind がブロックしちゃってるから。ね、だから、thinking mind がブロックされないで入っていっちゃったならば、もうその世界入っていったらば、そこだったらば、もう thinking mind が干渉するってことはない。だから、thinking mind を手放してそういう世界に入っていくには 体の感覚から入るのが一番有効だということを、まあ私もそう思うし、まあ皆さんのいろんな経験からもそうなるから、ね、そうしています。っていう、そういうことですね。だから、話まとめていくと、この、なんていうかな、今日言ったのはね、3.11 以降、ようやく、いろんな人によって心が問題なんだよねってところでは、まあだんだん煮詰まってきた。でそうなんだけども、まだ心が問題なんだよね、だから心が問題な人は特殊な人なんだ、だからカウンセリングが必要なんだっていうふうにして、また排除しようとする。だけどもう排除はできないですよ。なぜか、全員の心が問題なんだから、日本人全員がね、地球上の全ての人がね。だからいや、そんな一部の人でしょ、心のが病気なのは。私は心は健康ですよ、なんて。私は心は健康ですって、本当に言える人はちょっとまたメールください。お会いしましょう、本当にね。そんなことは言えるわけない。私は心が健康ですなんてね。本当に言える人がいたらちょっとお会いしたいと思いますので、ね、連絡ください。はい。で、それで、そうなんだけども、結局ね、自分の中にモンスターがいて、化け物がいて、それが本当に自己増殖してしまう。ということまではいい、ね。それでようやくスタート地点に立てる。で、そうなんだけども、そこでまた何をしようかってすると、また thinking mind が邪魔をしてしまう。ね、この人が言ってたように、コントロールしようとしてしまう。だから私らはどうしたらいいのか。っていうと、結局ね、そこで、結局俺の thinking mind が全てを邪魔してたんだなっていうことに本当に気づかなきゃいけないのね。どうしてもそこら辺が、で俺の thinking mind が邪魔していたんだなって気づいた時に初めて、私らはそれを手放せる世界があるんですよ。だけどもそうではなくて、結局それが俺の thinking mind だってことすら気づかないで、結局一生懸命心をどうにかするってことを thinking mind でやってしまう。で thinking mind でやってるってことすら気づかないでっていうことなのね。話は今ごめんなさい、非常に微妙なとこ行ってます。でだけどまあだから何ていうかな、心が問題なんだよねっていうとこまで、行くのはいいんだけども、でそれでようやくスタート台に立てたんだけども、それだけじゃどうしようもなく心の炎は消せません。なぜかって言ったらば、心の炎を消そうっていうのが thinking mind だから。でそして心の炎は消せると、この方法を使えば消せると思い込んじゃってるのは thinking mind だから。で、そしてだけどもようやくね、例えばこの彼にしたってこうやって消せると思ったり、その使えばどうにかなるっていうのは全て thinking mind なんだってことに気づいて、もうこの世界にいる限りはどうしようもないよねっていうことまで煮詰まった時に初めて我々は、thinking mind が落ちた世界へ入っていく。そこら辺ですね。だからこれは浄土教的に言えばね、もう自力の計らいが尽きて、他力の中に入ってくるとか、まあいろんな言い方をするでしょうし、ね。まあ十字架上でもう完全に自分が十字架にかけられたところで、行き詰まったところで、そうではない次元が開かれてくるという、キリスト教的にも言えるだろうし、まあいろんな言い方するけども、ある、どうしてもそこで何かが行き詰まらなきゃいけない。行き詰まらない限り何かが別の次元が見えてこないっていうことね。で、そして、ね、この行き詰まっているのは自分の thinking mind なんだっていうとこまでね、した時に初めて我々は、心が汚されてたまるかっていうね。だけど心まで汚されてたまるかなんだけども、普通は心まず真っ先に心が汚されちゃうんですよ。 なぜか。で、心を汚すものは何かって言ったら、もちろん心そのものですね。だから心っていうものをほったらかしにしといたら、もうただ単に汚れていく。じゃあ心を汚されないっていうのはどうしたらいいかって言ったら、本当に心を手放した世界に入っていかなきゃいけないっていうね。うん、そこいらへんなんですよ。だからそこで瞑想メソッドっていうものの何とも言えないブラックジョークがあるわけね。なぜかといえば、瞑想メソッドを使ったらどうにかなるぞっていうのは、うん、もう thinking mind 以外は何もでもないから。だからしっぺ返しを食らって、一切瞑想が進まないってことですね。だから、で、そうなんだけども、じゃあ瞑想メソッド的なも一切いらないかというと、やっぱいるわけですよ。ね、だから私も士官多座じゃなくだけではどうしようもなくて、こういういろんな瞑想メソッドを勉強してざるを得なかったけども、だからと、でも、瞑想メソッドそのものにどうしようもない落とし穴があるっていうのはその通りですね。はい。で、そこら辺を抑えれば、まあ、心まで汚されてたまるか、じゃあ心を汚さないためにどうしたらいいのか、たった一つの方法しかなくて、もう青空へ行くしかないです。白い雲の中でレスリングしてもダメです。やればやるほど、もう汚れていくだけです。ね、そこら辺をね、どこをどうやったって結局どうにもならなかったよねっていうことを気づいたところから、いよいよレスリングではないね、青空への道が開かれるんだと思います。はい。まあ 3.11 を契機にいろいろ見えてきたもののね、整理はこんな形で、あと来週再来週で続きます。はい。じゃあね、四句誓願ね、やりたいと思います。春上無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、春上無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、春上無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願定。